おはようございます。
5月の、最後の週、礼拝を皆さんと共に、捧げられることを、感謝します。緊急事態宣言が、解除されましたけれども、また、安全というわけではないので、しばらくはこのような形で礼拝を続けていきたいなと思っています。でもまだ決めたことないのでですね、今日午後リーダー会ビデオ会議がありますので、そこで今決められると皆さんに報告します。今日はですね、マタイの福音書5章1節から12節をもって誰が幸いなものなのかということで皆さんと共に分かちたいと思います。皆さんどんな時代でもですね、人々は幸福を求めます。幸せになりたいと思うんです。皆さんも幸せになることを願うでしょう。いつもですね、幸せになりたい。もうイエスのもとに集まってきたこの大勢の人々も今この幸せを今求めていました。あるものは長い間、苦しめられているこの病気を癒してもらいたいと願いました。別のものは食べるものがないこの貧乏から解放されたいと今集めて、来ました。彼らはですね、いずれも現在の状況さえ変われば、この苦しみさえ取り除かれば幸福になれると思ったはずです。しかしイエス様は、あなた方は貧しい、しかし貧しいからこそ幸いである、あなた方は悲しんでいる、悲しんでいるものこそが幸いなのだ、というように言われました。弟子たちも集まっている群衆も、この聖書を今読んでいる私たちも、びっくりすることの話なんです。貧しいことが幸いである。悲しんでいることが幸いである。今まで考えたこともないことを今、イエス様は語られていることなんです。皆さんもそういうのを思うでしょう。なぜ貧しいものが幸いなのか。貧しいものが富むようになることが幸いなことではないか。なぜ悲しんでいる人が幸いなのか。その人は、よく笑って、今本当にいいことがたくさん与えられるということ、それが幸いなことではないか。この苦しまれている人たちのその苦しむということが取り除かれるということ、それが本当に幸いなことではないか。こういうように私たちも、思っていると思います。イエス様が言われたように、地を得るものは、この世でですね、地を得るものは力の強いものなんです。柔和なものはこの世では馬鹿にされる。哀れみ深いことを知っていたら、この社会では落伍者に今思われている。心が清いということは、この世の中では、通用されないことなんです。みんなが騙したり、と、そうです。時代ですね。だから、イエス様がここで話されたことは、この世の中で、2000年前も、今の2000年後の今も、この世の中では通用できないことを今、おっしゃっているのではないかと今思われる。じゃあ、なぜイエス様はこのようなことを、今、3節から12節のことを今、語られましたけれども、なぜこういうふうに言われたでしょう。それでは、聖書は、この幸いについて、どのように話しているでしょうか。まず、旧約の聖書を、 見たいと思いますけれども、神様はどんな人に祝福されるでしょう、されるでしょうかということなんです。の旧約ではですね、主の御言葉に従う者は祝福されると書いてあります。御言葉をよく守っていくこと、その自体が祝福なんですね。旧約聖書を見るとですね、この、出エジプト記19章をこういうようなことを書いてあります。これは、まあ、守っていきなさいということです。守ると祝福をされるということ。イスラエル民たちはもう契約の民なんですね。神様と契約結ばれたいる民族なんです。だから神様の御言葉をよく覚えて守っていくと祝福されると。この申命記28章ではこの御言葉をもっと詳しく説明しているんです。守る、従順して守るものはどんな祝福があるのか、逆らうものはどんな呪いがあるのかを28章ではもっと詳しく書かれているということです。詩編でも書いてありますけども、私はよく覚えているところ、詩編一編ですね。主の教えを昼も夜も口ずさむ人が流れのとりに植えられた木のように、そのなすことはすべて栄える。というように書かれています。しかし、時にはね、たまには、主の教えを黙想して、恵まれたその言葉に従って実践しようとすると、苦しまれる場合もあります。迫害をされる時もあります。逆に、悪しき者がこの現実では栄えるように見える、また思われる場合も結構あります。でも、皆さん、結局、義人が助けられて、悪しき者は風に吹き飛ばされるもみ殻になります。ハレルヤ。これが詩編一編の話で約束なんです。この新約ではどうなっているんでしょう。新約の聖書では今日を皆さんと共に読んだところ。ここで今よく説明されています。今日の箇所はですね、イエス様が山に登られてメッセージした山上の説教と言われるこのところからの一部分ですね。イエス様は山の上で今メッセージをしましたけれども、祝福のメッセージ、説教から今始められたということです。これはもう結構意味がすごくあるところなんですけども、なぜならと、旧約の最後の本はマラキ書なんですね。マラキの4章6節最後のところを見ると、私がこの地を打ち滅ぼすということを今、神様は警告をされています。この世を打ち滅ぼすんだと。もしかしあなた方が私に帰ってこないと、私がこの世を打ち滅ぼすというように、まあ、ある面では呪いのメッセージで終わりなんですが、新約の初めの本であるこのマタイの福音書、それもイエス様の初めてのメッセージ説教を祝福のメッセージで今、始まれるということなんです。だからその意味で、この面で見ると大きな意味があると思います。神様の関心は、イエス・キリストの関心は、私たちが祝福されることなんです。ハレルヤ。そのために私たちを呼ばれました。神様の子供たちが祝福されて生きていくごとに、本当の関心があります。呪いに関心があるのではありません。メシアとして来られたこのイエス・キリストが、文書の前で初めてメッセージした、説教したことが、この祝福のことに関してことなんです。日本語聖書では、幸いと書いてありますけれども、これはブレスということですね。英語で、祝福するということの意味なんです。だから、このメッセージの中で、幸いと言っ ったら行って、また祝福と言って私がもう二つのことを話しますけれども、ほぼ同じ意味なんです。この、説教にはですね、二重の意図があります。神様が二つの、イエス様が二つのことで今語られたということです。一つは、本当の幸いな人は誰で、その人はどんな特徴を持っているのかということで。二つは、この幸いな人に約束されたものは何なのか。それを通して本当の幸せは何であるのか。ということを今イエス様は話しているということです。この言葉は、ルカの福音書にも書かれているんですけれども、少しマタイの福音書とルカの福音書に書かれていることが少し違うところ結構あります。それはまあ後で、話します。じゃあそれでは皆さん、幸いということは何の意味でしょうか。幸い、幸せ、ある意味では祝福されるということは何の意味でしょう。ただ全てのことが良くなることなんでしょうか。申し上げたように、もうこの、日本語では幸いと書いてありますけども、英語では bless とかね、 God bless you とかの bless ということなんです。祝福とその意味も含まれているんですけども、この意味を持っているギリシャ語を、見るとですね、一つは、はい、あ、見えますか、ちっちゃい、この幸いという意味は、一つは、この、ユーロジオということのことなんですけれども、これは、礼拝を導く人が、例えば、まあ、私でしょ、この礼拝を導く人が祈りで、公人とか、この共同体が、まあ、必要なもの、神様からもらいたいもの、それを求めることなんです。その意味がこのユーオロジーというその言葉なんですけれども、例えば祈りますね。神様、病んでいる人たちを祝福してください。子供たちを祝福してください。これ祈るんですね。このことを今、このユーオロジーと言うんです。もう一つのことは、まあこの何かを求めることではなく、もうすでにある状態、持っていることを表現する言葉として、マカリオスということです。今すでにあります。祝福があります。幸いな状態なんです。そのことを言うとき、この言葉を使います。イエス様がここで語られたこの幸いということは、2番目のマカリオスというその言葉なんです。だから、幸いになるために、こうしなさいという意味ではありません。例えばですね、この五節を見ると何点があるんですが、柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐからですと書いてありますね。これを私たちは、もしあなた方が柔和になると、地を受け継ぐことができる。こういうふうに解釈してはいけないということなんです。今まで私たちはこういうようにこの聖書、この箇所を見たかもしれないし、こういうように解釈したかもしれないですが、しかし、このイエス様が語られたこの意味は、もしですね、何かをもらうために、こんな行動をしなきゃならないんですよ、とその意味ではありません。もうすでにあなた方は、幸いな人です、ということです。ハレルヤ。もうすでに祝福されたものですよという意味が、ここの、ここの単語に含まれているんです。まあ、全体して、あなたはもう祝福されたもの、そういうことを前提して、イエス様は今このメッセージを語られているんです。3節から10節まで、11節までありますけれども、もうすでに天国を所有していて、もうすでに慰められて、もうすでに地を受け継いだ者、または、これからそういうね、受け継ぐ者たちが、この世の中でどのように生きていくべきなのかを、 イエス・キリストは山の上で語られたということなんです。このメッセージが少し難しいかもしれません。今日新しい来られた方々もいらっしゃいますけれども、また小学生ですか、小学生の、学生もいるんですけれども、少し難しいかもしれません。もっと理解しやすくはこの説明すると、例えばですね、ソウェイ君はもう幸いなものであるとということです。なぜならば父の家、父の農場、例えばですね、農場をもう受け継ぐからということです。その話は何ですか。もう今翔英君はもうすでに祝福されたものとみんなが分かっているんです。その後に来たこの家とか農場を受け継ぐということは未来のことなんですけれども、これがあるから今もこの未来にもっと幸せになるんですよということを前提してイエス・キリストは話しているということです。わかりますか。今もすでに私たちは祝福されました。ハレルヤ。御国があります。死ぬと人らが行ける御国があります。今はないんですけども、しかしそれが保証されているということです。だからそれが未来に私たちが生きている今の現在ももっと幸せに嬉しく生き生きしながら過ごすことができるということなんです。ハレルヤ。イエス様はこの話をしているんです。しかし皆さんどうなんですか。多くの人たちは祝福を求めるんですね。もうもっと幸せになりたい、もうもっと祝福されたい、それもすべて自己中心的なもの、また現在的なものを中心にして求めるんです。例えば私の富、私の健康、私の成功、私の名誉、全部自分中心的な自己中心的なものを求めます。そして誰もがそれを欲しがるからですよね。私が成功したいって言うんですけども、周りの人たちもそれを願っている。だからその中で競争が起こります。競争があれば必ず勝利した者も負ける者も生まれるんですね。その中で私たちは生きているんです。なぜ自分はもっと祝福されたい、もっと幸せになりたい、もうすでに幸せなものとして呼ばれたことをわからないから、もう祝福されたものであることを知らないから、もっと祝福されたい、もっと成功したいということを私は求めているのではないかと思います。また私たちがこの世の中で求めることはどんなことですか。時間的に限界があります。私永遠に生きるわけではないんですよね。必ず死にます。またこの祝福もなくなる時があります。例えば元気なんですけど、今はですね、しかし年取ると何か病気がかかる。名誉、永遠に行くことではありません。この権力者から知れるかれる時もあります。富、永遠なものではありません。しかなくなる時があります。時間的に制限があるということですね。しかし私たちは自分が永遠に生きると思って、持っているものも永遠に持っていくと思うんです。だからそれは何ていうか、今だけを見るからですね。未来のことを考えない、未来のことを思わない、今自分が持っていることで今全部だと思うんです。 だから、これが、いつ崩れるか、いつなくなるか考えるから、もう常に不安の中で過ごしているのではないかと思いますね。これがなければ、このお金がなければ、この名誉がなくなると、この力がなくなるとどうする?この中で常に不安の中で生活しているのが今の私たちの生活ではないかと思います。このような人たちにユダヤ人もそうに思われました。このような人たちにイエス様はこの話をまあ語られたんですね。だからみんながびっくりしたんです。ある面ではショックだったんですね。この幸いについて、まあ、この意味なんですね。幸いなということはですね、イエス様はもう、幸いなものは心が貧しい人ですよということだ。この原文を見ると、もうあなたはもう幸いなものだということを宣言して、この話を始まるんです。全部、3節、4節、5節、6節、全部なんです。もうすでに祝福された、こういうようなことを話してから、なぜかということを話しているということなんです。こういうような、この幸いの正義を思いながら、このところを見たいと思いますけれども、まあこれは全部はできないんですね。今日は時間的に。だからこの3節、今日は三節だけを見るんですけども、皆さん、三節をもう一度、共に読みたいと思います。皆さん、聖書を読んでみて、共に読んでみましょう。三節、心の貧しいの、心の貧しいものは幸いです。天の御国は、その人たちのものだからです。アメン。まあ、心の貧しいものは幸いです。この言葉は、まあ、ルカの福音書に今書かれていると申し上げました。でも少し違いますね。ルカは、貧しい人々は幸いであると書いてあります。マタイの書とちょっと違うことなんですか?マタイはその前に、心の貧しいものと書いてある。でもルカはこの心ってことを、まあ、書かなかった、書いてないってことです。このルカの福音書を続けて読んでみると、この言葉は、今、貧しいものも後には豊かになるから幸いである、というように解釈される時が結構あります。こういうふうに書かれているから。それでまるでルカは、肉体なこの貧しさについて話すように思われるんです。マタイは、少し、違うところです。心の貧しいもの。ああ、ちょっと肉的なことではなく、霊的な面で話しているのかというふうに思われるんです。だからこのルカの福音書だけを見ると、間違っている、まあ、解釈する。さっきも申し上げたように、天国に行くためには、貧しい生活をしなければならない。こういうように思われる人も生じるんです。間違ってる、間違い解釈するからです。しかし皆さん、貧しさそのものは祝福ではありません。聖書どこでも貧しさ、貧乏を祝福だというところは一つもありません。イエス様も富を、お金を持ちを何ですか、軽蔑して貧しい生活をする人が、まあ、褒められたところもありません。貧しい人が金持ちより天国にもっと近いと言ったところもありません。清い生活をしなければならないって、すべてのことを全部捨てて、修道院に入って生活する人たちもいるんですけれども、そうすることによって、元天国に、早く行くかもしれないけど、近いところではないんですね。それは関係ありません。 この貧しいということを私たちが言葉を意味を知らないからこのように誤解していることがあります。もしかしてですね、皆さん貧しいことがある人に神様からイエスから離れるようにすると貧しさがですね、それは祝福ではないです。もし貧しさそのことによって神様に関心がなくなる場合もあるかもしれないけど、だからこの貧しさは祝福ではないとです。マタイ書ではですね、この意味を見ると、主の前に、神様の前に貧しいものはそのままで幸いであるというように見ることができます。心の貧しいということは、このギリシャ語を見ると霊において貧しい人たちは幸いであると書いてあります。だからこのルカの福音書でもマタイの福音書でも全部イエス・キリストが語られたことを書いただから、違う単語を書いたのではありません。このことでマタイの福音書でもルカの福音書でも、この貧しさは物質的なものではなく霊的なこと、そのことを意味するんです。このギリシャ語でですね、貧しさを意味する言葉が二つあるんですけども、一つは、自分が持っている財産では生きられないんです。もう十分ではない。だから、もう一日働いて一日食べて生きる、その生活をする人たちを意味する言葉が、ペネスという言葉一つあります。ある程度貧しいんですけども、働いて、食べていくことができるってことなんだ。でももう一つの言葉は、プトコースト、プトコースと言うんですけども、他の人の助けなしには生きられないほど貧しい人たちです。今までずっとすごく飢えているから、今食べないと死ぬほどの人。もうすぐ飲まないと死ぬほどの今渇きを持っている、感じている人、一番悲惨な状況に置かれている人たちを指す時の言葉がプトーコースというんです。この言葉がマタイの福音書、ルカの福音書に書かれているんです。使われているということ。じゃあそれを皆さん覚えていてください。このプトーコースの言葉の意味、自分の力では生きられない人たちです。じゃあそれではですね、皆さん、心が貧しいということは何の意味でしょう。したら、この意志が弱くてもう昇進ないとではありません。他の人より無能無知な人を意味することでもありません。わざと謙遜なふりをすることでもありません。反対に、自分のことをもう誇る、自信感があふれる自己の危機が強い人ということでもありません。これは自分の弱さ、自分の足りなさ、自分の空虚、罪などをはっきり知ってるから、主の前でへり下って神様に頼ること、全的に頼ることを意味することなんです。それが心の貧しいものなんです。一言で、自分の救いが神様にあることを信じて主に頼る人、その人が心貧しいものなんです。ハレルヤ。この三節ですね、心の貧しいものは幸いですということをイエス様はこのイザヤ書66章2節を引用したんです。 前にスクリーンにあります。私が目を留める者はへり下って心を砕かれ、私の言葉におののく者だと答えています。イザヤ書で皆さん、貧しい者という言葉は、もう食べ物が十分ではない人を指す場合もありますけれども、結構それは稀です。大体はイザヤ書で書かれている貧しい者の意味は、へり下って経験で自分に主の恵みが必要なことが分かって、主の言葉におののく人を意味するんです。だから物質的に食べ物がないから貧しいんだ、そうではなく、神様の前で、その御言葉の前で、まあへり下っておののくものなんです。私は力がありません、私は弱いです、私には救いの道が見えないんです、あなたが必要です、このように頼る人、その人を貧しい者としてイザヤ書では話している。だから皆さん、このギリシャ語プトコースとイザヤ書のことを二つのことともに考えてみると、この貧しさ、心の貧しいものが誰なのかよくわかります。自分の力では生きられないから、神様が絶対に必要なことが分かっている人たち、その人、主に頼る人たち、へり下って主の前におののいている人たち、その人が心の貧しい人たちです。ハレルヤ。何が足りないからではありません。飛んでいる人も、お金がたくさんいる人も、貧しい時があるんです。心が貧しいことです。しかし、本当にお金がないのに、神様いらないと思って自分の力で生きていこうとする、自分の力で生きていけると思う人は、貧しいものではありません。聖書でこの例を探してみると、誰がいるんでしょう。ダビデなんです。ダビデはですね、まあ、詩編たくさん作りましたね。この詩編40編17節中最後を見ると、こんなことに書いてあります。私は苦しむ者、貧しい者です。主が私を顧みてくださいますように、あなたは私の助け、私の救い出すか、私を救い出す方、我が神を恐れないでください。ハレルヤ。私たちもこの詩のダビデの告白を一緒に告白してみましょうか。スクリーン読んでみて、一緒に読んでみましょう。自分の告白として読んでみましょう。せーの。私は苦しむ者、貧しい者です。主が私を顧みてくださいますように、あなたは私の助け、私を救い出す方、我が神を恐れないでください。アメン。でも皆さん、旅でどんな人ですか、考えてみてください。異国の王なんです。力があります、権力があります、物質的にも富んでいます。人々がまあ所有したいできるものは全部所有しているのが旅なんです。なのに今自分は貧しいものですというふうに告白しているんです。自分はまあ私は苦しむものですと今神様の前で祈っているんです。それで助けてくださいと。恐れないでください。今切に願っているんです。40編だけではなく支援あちこちで全部こういうような告白がたくさん出ています。ダビデの話はこんなことですよ。心の貧しいものは飛んでいても神様がいないと飢えている。兵士が多くても神様がいないと敗北される。負けてる。広い土地を治めている王だとしても神様が共にしてくださらないなら もう支配されるものだ。
妻と子供がたくさんいても主がいなければ不幸だ。
そのことを今告白していることなんです。どうですか皆さん。皆さんはどんな心を持っているんでしょうか。ダビデのように本当に貧しい心を持って神様を求めているんでしょうか。この世の人たちはそうではないんです。本当は自分も何も持ってないのに持っているふりを知っている人たちがたくさんいます。自分の力で生きていけるという人もたくさんいます。これこそ心が飛んでいるとで、また傲慢な人であるんですね。皆さん、私たち主の前で心の貧しいものになって、いつも主に恵みを求める、憐れみを求める一人となりますように祈っていきましょう。ハレルヤ。イエス様もそう姿を見せました。見せてくださいました。12名の弟子たちを選ばれました。それで彼らと共に選挙活動をされました。共に食べたり、共に寝たり、共に旅行したり、また話したりしました。時には食べ物が足りない時もあって、野宿される時もありました。休む時間もないほど忙しい時もありました。その中でどうなりましたか。イエス様も天におられる神様に祈りました。食べ物がない時、感謝の祈りをしました。すると神様が守ってくださり、食べ物も満たしてくださいました。ハレルヤ。イエス様も神様に頼ったということなんです。ご自分にも力がありましたけれども、イエス、神様のに祈って助けてくださいということなんです。その姿を弟子たちに見せたんです。それを途中教えたんです。これが自己自分の経験を今山の上に登って語られたと思います。自分に頼るものが一つもないことが分かると、皆さん自分の足りなさを知っている人が、またの福音書に書かれている心の貧しいものだと思います。ハレルヤ。この心の貧しいものが幸いな理由は、さっき申し上げたように、もう天の御国を所有しているからなんです。約束されているからなんです。ハレルヤ。まあ、息子が今高校3年生です。もうすぐ受験で、願書を、出さなきゃならないんですけども、例えばね、ある大学であなたは合格だよと、まあ報奨してくれればどうなんですか。幸いですね、報奨されて、まだ入ってないんですけど今嬉しいと思うんです。今私、天国が与えられないと思うかもしれません。それは死んだ後に行けるどころというふうに思うかもしれませんけれども、イエス様は現在あなた方は祝福されたものだよ、幸いないものだよ、なぜ天の御国が所有している、天の御国を所有しているからだと話しているんです。ハレルヤ。今まで私たちは心が貧しく なると天国が報いとして与えられると思っていたかもしれないです。しかしそうではなく、もうすでに天国は私たちに与えられ
ったんです。ハレルヤ。だから私が今幸いな生活ができるということなんです。三節から十二節の話は条件的に与えられることではないんです。もうすでに与えてくださったということなんです。ハレルヤ。またもう全部もらいました。主の約束だからです。マタイは心の貧しいものはもうすでに天の御国を所有していると今話しているんです。それがどうしてわかるんでしょう。使われているこの動詞の時制が今現在形なんです。未来形ではありません。与えられるんだじゃなくて今はもうすでに持っているんだということを現在形でこの動詞が使われているんです。イエス様はそういうように語ったからですね。だから皆さん、この天国のこと、天の御国は未来に与えられるものではなく、現在それを味わうことができるということなんです。ハレルヤ。だからこそ私たちは幸いなものであると、イエス様は話しているんです。この天の御国がどんなところなのか、どんなものなのか、はっきりは分かりません。この箇所では、箇所で見ると分からないんですけれども、しかしイエス様が書かれていることを見ると、とにかく全部この天の御国とつながっていることが分かります。三節から十節を見ると、三節にも天の御国について話していますが、最後の十節を見てもそこには天の御国の話が出ているんです。最初から最後、だからその中にも全部天の御国につながっている関係があるものを今イエス様は話してくださいました。まるでこんなことですよ。創世記の一章一節なんですか、皆さん覚えているでしょうか。創世記一章一節、知らないですか。どういうと書いてあります。はじめに神は天と地を作られた。ユダヤ人の、概念には宇宙というものがありません。この言葉自体がありません。だから天と地ということを通して宇宙を表現しました。そのことは天と地だけが作られたものではなく、天と地の間にあるすべてのものも神様が作られたと意味なんです。ハレルヤ。だからその意味で同じく、この三節、また十節のことを考えてみると、最初に天の御国が与えられる。最後の十節にも天の御国が与えられるということだから。この間にある四節から九節のすべてのことも天の御国と関係があるということがわかります。だからこの書いてある一節一節のことを皆さんお宅に帰られてもう一度読んでみてください。こんなことは全部自分に与えられるということだから。ハレルヤ。だから私たちが幸いにこの世の中で生活していくことができるんだということです。私たちがイエス・キリストが教えてくださったこの主の祈り、私もう告白するんですよね。その時を見るとどうなっているんですか。御国を来たらせたまえという部分があるんですね。御国を来たらせたまえ、これを見ると未来のように今思われるんですが、イエス様はルカの福音書11章20節を見るとこういうように今話してくださいました。しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。だから御国ということは未来のことではなく、今すでに私たちのところに与えられたということなんです。ハレルヤ。このことをですね、皆さん神学的に
少し難しいことなんですけども、Already, not yet ということに表現します。
もうイエス様が2000年前、人間の姿を持ってこの地に来られました。そこからこの地に神の国が捕らえされました。捕らえしたんですよ。しかしそれは完全、完成されたものではない。だから、not yet と書いてある。最後の日があるんです。イエスキリストが再臨するとき、この神の国が完成されるという意味なんです。ハレルヤ。だから、already, not yet。この間に私たちが今住んでいます。もう、御国は始まったんですね。しかし、完成されてないんです。でも、この中に私たちが生活しているから、どの心を持って生活しなきゃならない、もう私たちは天国で生きているんだと、この意識を持って生活すべきということなんです。ハレルヤ。この already not yet ということはですね、何時間、まあ、討論できる、まあ、主題なんですね。簡単に言えばこんなことなんです。結論として、私たちが今この世の中で生きているならば、自分の生活の中で、自分の、まあ、今生きていることが、天国のことを味わいながら生くことができるということなんです。それができないと、味わうことができないと、いつも、まあ、いつも私はもう苦しんでいる。私の人生はもう、ダメだと。こんなことばかり考えているかもしれないんです。辛い。この世は辛い。早く行きたい。どこに？主のところに。じゃなくて、今イエスキリストと共に、神様と共に生活して、今が大事であるということを考えて、イエスキリストと共に歩んでいくことができる皆さんになりますように祝福します。この世の中が、神様は御国であるということは、この五節の、ことと少し関係があるんですけども、これはまあ次回に話すようにします。この柔和なものは幸いである。その人たちは地を受け継ぐからだということですが、この地が何であるかという意味なんです。その部分ではまた次回に時間があれば話します。皆さん、イエス様は心の貧しいものは神の御国を所有していると今宣言しました。まあ、ユダヤ人たち、当時のユダヤたちは、神の国ということは、神様が王様として統治、治める国、自分たちの国を考えたんですが、イエス様はそうではなく、今、あなた方に与えられると。それは、国を超えて、民族を超えて、もうみんなに、神様を信じる者、イエスを信じる者には、御国が与えられると宣言しました。ハレルヤ。私のものなんです。皆さん、もう一度深く考えてみてください。現在自分は今、貧しい心を持って、主の前に立てて生きていくのか。本当に貧しい心を持って、現在のことを満足しながら、本当に幸せに思いながら生活しているのか。主を下へ求めながら生きているのか。皆さん、主がくださるもので、私、満足しながら、また、感謝しながら、生きていく一人一人になりますように祈っていきましょう。ハレルヤ。幸い、幸せ、祝福ということは、外からものではなく、もうすでに私たちの中に与えられたものなんです。そのことを深く考えて、この世の中で神様とイエスキリストと天国の喜びを味わいながら歩いていく僕と皆さんになりますように共に祈っていきましょう。アメン。賛美します。